皆様こんにちは。たくさんの励ましのスマイルをいただきました。つかみのヤグも期待されているそうです。小沢さんよく気がつかれましたね。このガバナ月審の内容。私はね、最初にこの脇ガバナの23の34、これを触れるのかと思ったら、なんと私の最終業をね、俺たちの財団、これは誤字でも何でもなくて僕が言った言葉ですけど、その前の行ね、財団は知恵だし汗だし金もだし世界の平和長賀の奉仕って、これは私の財団の合言葉にしてます。長賀の奉仕ですよ。金も出して全部自分でやるんですから、これはどこ行っても話させてもらってます。じゃあ自己紹介します。先日アンパンを買いに行きました。おいくつですかって聞かれたから74です。7400円になりますって、病院で、カウンセラーに、若い頃後悔していることありますかと聞かれ、そうですね、強いて言えば女性関係ですかねと答えたんです。何かあったんですか、何もなかったんですこう、まあこういうことで私が74の今日まであるわけでありまして、これが自己紹介で、ございます。ロータリー、託話する我も未熟なりということでね、ご寛容のほどしばしお付き合いをいただきたいと思います。今日は資料をね、8ページ4枚綴りで、それをご覧になりながら話を聞いていただきたいんです。で、まあそれとは今直接が関係なくってパワーポイントを作ってきました。少し字が小さいから読みにくいかもしれません。今日のタイトルですね、先ほど来言われているロータリーの目的、クラブの目的、ロータリー財団の目的、ロータリーの倫理っていうのを並べてみるとどういうことになるのかなっていうんで一覧にしました。これが資料についてます。後で説明します。でロータリーは十人十色の考え方があっていいわけでありまして、ロータリーとはと言われた時、自分のロータリーをぜひ作っていただきたい。私は自分のロータリーを、これを俺のロータリー、高い倫理観を持ち人生基盤をより確かなものとし、長賀の奉仕を実践しようとする人の集まりがロータリーである。これは俺のロータリーであります。人それぞれです。どういう感覚をお持ちになってもいいんですが、これは過去形、現在形、未来形を全部含んでます。高い倫理観を持ち、持ってない人は向上してください。自分も含めて人生基盤をより確かなものとする、まだ確かでない人は確かなものに向上してください。そして長賀の奉仕を実践してる人もいるでしょうし、これからしようとする人もいるでしょうし、今してる人もいるでしょうし、これは過去、現在、未来形を全部含んだ言葉が俺のロータリーという言葉に表しました。2ページ目をお願いいたします。次送っていただけますか。はい、今日の次第ですね。これが今日資料の総論1っていうのが1ページから3ページまでです。でそこ行く前に 2番の手続き要欄というのをちょっと話してみます。手続き要欄というのは、今日持ってきたんですけど、そこのテーブルに置いてきちゃったですね。で、ありがとうございます。手続き要欄は皆さんに一冊ずつ、これ最新版を持っていると思います。これは2016年7月1日から発行してます。そして来年の6月30日でこれが改訂されます。もうこれは来年の6月30日までです。なぜ改訂されるのか、これは 指定審議会っていうものが3年に1遍ずつ開かれて、そして世界3万何千クラブの意見が吸い上げられて、毎年3年に1遍ずつ変わっていくからであります。で、その変わっていくには規定審議会っていうのがあって、その23の34条っていうのは1923年の34番目の議案であったという決議案であります。そしてこの規定審議会の内容をちょっと触れなきゃいけないんですが、立法案というものを皆さんに、クラブの皆さんに提出してもらうんですよね。その立法案というのは制定案と決議案とに分かれてるんです。で、制定案というのをがこれの条文に関わることです。ですからクラブ定款最速の RI の定款最速、こういうものにの変更がクラブの、言ってみれば会員の意思によって変わっていくということであります。それでずっと積み重ねられて今のこの最新版があるということであります。そしてこの中のね、一番最初に書かれているっていうのが基本理念なんです。実は基本理念が、基本理念が9ページまで、3ページから9ページまでが基本理念が書かれてるんです。その中の冒頭が決議23の34であります。それは社会奉仕に関する1923年の声明として乗っかってるわけであります。これ山口さんに、やっていただきました。でも山口さんあまりこのことには触れずに中身のことにぐっと触れちゃいましたんでね、私はちょっと表の表面的な話を今させてもらってます。で、それ難しいってね、山口さんおっしゃるけど、ネット引いてみると分かりやすい解釈っていうのがいっぱい出てます。で、自分なりにやっぱりこれを解釈してみると、ロータリーの根本は利己と利他の心をうまく調和させる調和の奉仕という人生哲学です。それは実生活の上では最もよく奉仕するもの、最も多く報いられるという言葉を原理原則とした人生哲学です。これはロータリーの2つの公式標語がこの中に入ってます。調和の奉仕と、それから最もよく奉仕するものよ、最も多く報いられると、このロータリーの公式表語2つがうまくミックスして使われているということは、この表ができたのは1923年、もっと古いということですよ。まあそれからね、倫理といえば4つのテストっていうのが公式の表語として、定着してますよね。それではこのページが出てくる間に一番の、ここでいる一番資料の総論というところで資料を1ページの下をご覧になっていただきます。1ページの一番下、総論1っていうのがありますね。これは財団のために作った資料なんですが、国際ロータリー十分通用する話でありますので流用しました。歴史、目的、使命ですね。スト・ロータリーの歴史っていうのは1905年に創立されました。で、クラブ奉仕は同年に作られました。職業奉仕が同年にやっぱり作られました。1906年に社会奉仕が行われました。1907年には、シカゴに、パブリックトイレ、これを作るという運動が起きました。この時何が起きたかって言ったら、シカゴにトイレを作るっていうのはけしからんという声がいっぱいあったんです。誰がけしからんって言ったか、デパートのサービス機能で使っている人たち、それからガソリンスタンドとかドラッグストアとか、自分のトイレに入るんなら買い物しなきゃ入れてあげないよっていうサービス機能ですから、公衆トイレがシカゴには何もなかった。ところが反対を、その反対を押し切って、時の市長も利害があったんでしょうね。市民のために作ろうということになって、ロータリーに金を出して、作り始めた。 ですね。そしたらそれが大市民に対して大好評でありまして、みんながサービス業の人たちなびいて、影響力がロータリーが与えたことによって市民のためにみんなが解放していったという大きなうねりになったということです。これは奉仕活動の私は原点だと思っています。ロータリーは単純に奉仕活動をするんじゃなくて、やはり社会を巻き込んだ影響力を与えるということが一つの大きな事例であったのかな。それが当初です。ですからここで、あえてドナルド・カーター事件とかシカゴロータリークラブのトイレ寄贈というのがここで入ってくるわけですね。歴史上の出来事として、その次がロータリー財団の設立。これは1905年から12年後のことでありました。そしてその次が社会奉仕が生まれて、国際奉仕が生まれて、それから青少年奉仕が生まれていったという五大奉仕が確立した状況の歴史であります。そしてその下丸一ですね。ここにずらずらっと並べてあります。下の方の丸一でね、文章付き、ロータリーの目的、これを分かりやすく言うと、ロータリーってなかなか哲学的に分かりにくい文言がつながってます。それを自分なりに分かりやすく解釈しながらずっと並べました。1位は知り合いを広めよう、それが奉仕活動を推進する力だから。2番、自分の職業を倫理的に高めていこう、それが職業を盤石のものにして奉仕活動の基礎となるから。3項目目が、会員一人一人が日々奉仕の理念を実践しよう。そういった職業人が世界のネットワークを通して国際理解、親善、平和を推進しよう。ということで、これはもう全くロータリー財団と同じですよ、4項目目はね。ロータリーの目的の中に、ロータリー財団の理念がもうここで入ってるわけですね。丸に国際ロータリーの使命、今は目的でした。で、使命っていうのがあります。職業人の地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人々に奉仕し、高傑作を推奨し、世界理解、親善、平和を推進すること。それからロータリーの公式表も今言った4つのテストと2つのモットーっていうのがありますね。これがで、丸4項目、 RI のロータリー財団。なぜ RI のロータリー財団と言ってるかと、これ、RI のじゃないかもしれませんね。ロータリーのロータリー財団と言ってると思います。正式にはね。これは、ロータリーが一つであるよっていうことを言ってます。国際、ロータリー財団は別物じゃないよっていうことを言ってる、表明であります。ロータリーのロータリー財団は、財団の法人、設立定款及び最速に従って、ロータリー財団の管理委員会が人道的教育的目的のために運営するものです。ここで注意しなきゃいけないのは、ロータリー財団は人道的教育的目的のみに使いますよという話です。他のものには使っちゃいけないという締めをかけてます。ロータリー財団の使命が丸5に言ってます。ロータリーが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困救済することを通じて世界理解、親睦、平和を達成できるようにすることである。もう出てきてますね、これロータリーの目的の中で出てきてます。それからロータリー財団の標語、それは世界で良いことをしようというのが公式標語の、これは一つしかありません、財団では。それからクラブの目的です。クラブの目的は、ロータリーの目的の達成をしてくださいね。五大奉仕部門の成果あふれる奉仕プロジェクトを実践、会員増強して、ロータリーの発展に寄与することが目的ですよ。それからロータリー財団も支援してくださいねというのがクラブの目的であります。それからもう一つ大事なことは、クラブレベルを超えたリーダーを育成することです。うちのクラブは地区にどんどん出て行っていただいて、ロータリーは幅広く視野を広く見ていただいているというふうに思っております。 それがずっとその使命とか目的とかを重ねていきますと、いろんなこと言ってるようだけど根本は一つなんですよね。だから難しいことじゃなくて、全てそこに、集結するわけですよ。教育的な問題と、それから奉仕活動の問題と、ね、その二つに奉仕活動っていうのは終焉してくるわけですよね。それでは次のページを行っていただけますか。次のページではこれはですね、いつぞやこのロータリー活動っていうのは財団活動も含めて教育プログラムにしても全く一本筋が通ってないから分かりにくいと、みんな別々に説明するんで分かりにくいっていう話を、この中で会話をというか皆さんの声を聞いたことがあります。そして今日はそのプロジェクターで、これは資料は最後の方につけてありますけれども、最後の方はちょっと後で説明しますが、この資料はパワーポイントだけで十分だと思います。ここ小さいですけど RI っていう赤字で、ね、頭で書いてます。国際ロータリーのプログラムで、今のずっと話してたのは理念とか目的とかですよね、使命とかっていうものがロータリーってこういう集まりなんだよっていうことを言いました。それではプロジェクトどんなものかと、でポール・ハリスが言ってます。当時設立する当時、ロータリーとはっていうんで一言で説明のするのは難しいね、じゃあやってることを説明した方が理解が早いんじゃないかっていうことが言われてます。それでこれはやってることを説明をいたします。ロータリーの、ロータリーがやっていること、国際ロータリー、これはインターアクト14から18歳までの青少年を育てる奉仕活動を通じてですね、それからロータアクト18から30、これはインターアクトを卒業したらロータアクトへ入ってくださいねっていうことで、インターアクトの OB 会はありません。からロータアクトも卒業したらロータリーになってねっていうことで、ロータリー入会してねっていうことで、これも OB 活動してません。それから青少年交換、15歳から19歳、中学3年から高校生が留学対象であります。これは OB 会があります。OB 会としてローテックスというものを結成して、なぜ OB 会を作ったかといったら、次の青少年交換を出す人をサポートしてくださいっていう任務があるからです。明確な任務があるから OB 会を結成してます。それで試験であるしあるとか、これから行く人たちのサポートをするっていうのはローテックスという OB 会です。そして日本独自のプログラムで、米山記念小学事業ってあります。これは OB 会として、先ほど話があった国際交流会やった米山学友会、OB会があります。ロータリーのうちの地区が採用しているプログラムはたったこれだけです。国際ロータリー、それからあとは財団です。で、財団のプログラム、下の赤です、ポリオ撲滅活動、これが第一優先であります。第二優先、これはロータリー平和センターであります。これ話すると時間が足りなくなりますけれども、約6億円ぐらい、国際ロ、ロータリー財団6億円ぐらい、費用をかけて世界に6つの大学をロータリーセンターというものを作って、平和フェローシップという奨学金を与えます。この奨学金に1人当たり約1000万円かかります。1000万円かかるんですけれども、非常にこれは経験者で3年の経験がないと試験を受けることができません。それからこの小学で卒業した後も国連とかその付属機関とかそういう仕事に就かないともらえません。ですから非常に枠を狭くしてかかっているのがロータリー平和センター。日本では国際キリスト教大学毎年10名受け入れてます。2年プログラムですから毎年20名、カウンセラーとして世話プログラムがあります。 そしてその下が地区補助金とグローバル補助金、この中にも地区補助金の奨学金制度とグローバル補助金の中の奨学金制度とがあります。で、地区補助金が多くのクラブに今利用していただいている、まあ、わかりやすく言うと50万円以下の補助金を出すから有意義なプロジェクトやってねっていうのが地区補助金であります。この予算は毎年1000万円くらいずつを確保したいなっていうところで、まあ必ずしも1000万円届くかどうかわかりません。そしてグローバル補助金っていうのはそういう小学生とともにポリオに当てる費用、それから平和センターに当てる費用をサッピータの子にが自分たちで、の意思で使える。だから奨学金制度で今年も2人出しました。地区補助金では1人出しました、出しますですね。それからグローバル補助金では VTT という GSE に変わったプログラムが実行されるようになりました。 GSE というのはグループスタディエクスチェンジって言って比較的軽い職業のつながりで海外へ行って1ヶ月研修して帰ってくる、それ交換ですから行った先からまたこっちへ来るっていう交換プログラムだったんですが、それが消滅いたしまして新たにグローバル補助金の中で VTT というものが採用されました。ボケーショナルトレーニングチームっていうことですね。VTT ということで、今横須賀の歯科、横須賀の神奈川歯科大学、この歯科の先生がフィリピンですね、主にフィリピンの各地回って校外列って言ってこの三つ口ですね、海外では非常に衛生状態も悪いし校外列っていうのはすごい大きな問題みたいです。それを技術移転したり教育したりしながら行ったり来たりを繰り返しながら VTT の予算を取っています。で、グローバル補助金をやると財団の方から自分たちが出したお金なんですが、財団でプールしたお金からまた同額戻ってきます。ですから地区補助金とグローバル補助金足すとかなりの割合が、クラブで使える、自主的に地区で使えるというお金になっています。ですから200ドルという寄付をこうしたとしても自分たちで使えるお金が大部分自分たちの意思で使えるというお金なんですね。昔とそれが全く違ったというところであります。じゃあ4番目出してください。これが最後であります。ロータリーの新しいビジョンというのは、これはどなたもね、ご存知ないかもしれません。これはロータリーの友の2018年3月号、まあ、電子版でくくってみるとわかります。電子版の見方は皆さんご存知ですか、ロータリーの。この電子版の見方で見てる人を手挙げることはできますでしょうか。会長、お一人。電子版で見てる方。これは、ロータリーの友で検索して、中村さんそうですね、電子版見てますよね。ロータリーの友で検索するとロータリーの友の公式ページが出てきます。そしたらパスワードと ID 番号を要求されます。それは要求されてもびっくりすることはない、 ROTARY 小文字でロータリー、両方とも2段パスワードも ID も同じロータリーを入れれば電子版開くことができます。それで18年の今年の3月号、これにはロータリーの新しいビジョン声明っていうのが、RI 理事会で採択したっていうことが出ています。私たちロータリアンは世界で地域社会でそして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。これ柔らかい言葉で言ってますけども、やっぱり特筆すべきは自分自身の中の変化ということを求めてるわけですよ、ビジョン声明で、こういうことを全部ひっくるめて私はロータリーの理念だなというふうに、思っています。アイデアルオブサービスですね。これをどういうふうに訳すかっていうのは個人個人の問題だろうというふうに思っております。それでは、最後でございますので。 今日話がいろいろと広範囲にわたりました。まとめます1分です。ロータリーとはという問いかけに自分自身に対しての答えを探すための資料として今日はお聞きいただければ幸いであります。ロータリーとは十人十色それぞれ違うでしょうが有意義なロータリーライフを送っていただきエンジョイロータリーを感じながらあらゆる活動に可能な限り参加することをお勧めいたします。そして本日の宅話の締めとさせていただきます。ありがとうございました。